サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの編集をしている林と、
デザイナーの太郎と、
元司書の美咲です。
はい、今回も、前回前々回に引き続き、文教大学専任講師の中井二郎さんにゲストに来ていただいております。中井さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今回は再び中井さんのおすすめ作品ということですね。どんな作品を取り上げていただけるんでしょうか。
野村宗弘さんの、鉄工所にも花が咲くですね。
はい、どんな作品でしょうか。
はい、ですね、あの野村宗弘さん自身がですね、漫画家としてデビューする前に7年間広島で鉄工所の溶接の作業員をやってらっしゃるということ で、まあ、それでそれの経験をもとにしたそのとろける鉄工所で、こちらでまあデビューブレイクということで、このとろける鉄工所の方はある種鉄工所あるあるみたいなものを紹介することをあのメインにした割とこううんちくの多いような感じの漫画で、あとまあトーンとしても割と軽めのコミカルなものなんですけども、でこれがまあ13年とかに終わるのかな、2013年とかに確か終わったと思うんですけど、
はいはい、
ぐらいに終わったと思うんですが、まあ、やはりあのそういうコミカルな、漫画の中では拾いきれなかったものがあるということで、割とこうちょっとそのとろける鉄工所では書けなかったちょっとシリアスタッチのエピソードであるとか、人間ドラマを、この鉄工所にも花が咲くの方で書きたかったというようなことで書かれた漫画です。
はい、でこの、鉄工所にも花が咲く、は、僕は単行本、紙の単行本で、購入しましたけれども、2017年に発行ということかな、はい、なんかこれどこで連載したかみたいなのは書かれてたっけ。
書いてあったと思います。どっかに書出があったはずです。で
大手出版から出てるんですよね。
あ、そうですね、あでも書出、ね、いやないなんてことあるかな。
でもどっかサイトとかなのかな。
だからでももともととろけるは講談社ですよね、
う
ん、
そうそうそう、
だから雑誌の媒体変えてですね。
うん、そういうことですよね。
書き下ろし、
なんかちょっとあの本を見る限りでは分かんないですけど、どっかでねネット上で調べられそうな気もするけれど、はい、まあ、いずれにせよそういう作品だということですね、はい、なんかこうストーリー的にはこんなストーリーとかあります。
はい、そうですね、鉄工場で働く人々がの話なんですけども、あの、まあ、いわゆるこう主人公という主人公がいないんですね、
はいはい、
で、まあ、ある種群像劇的なもので、鉄工場で働く、いろんな人々、特にあの、まあ、一人だけ若い女性に焦点が当たりますけども、あとは、まあ、はい、中年以上の、男性女性、特にその中年女性の話が、このタイトルの、鉄工所も花が咲くの、テーマになってますけども、
はい、
まあ、人々のその、まあ、ある種の 群像劇というかそれぞれの人生の物語という感じですね。
でも目線としてはあの家に帰らないって言われてる方が割と通す目線って感じじゃないですか。
はいはい、ああ、人物
で、はいはいはいはい、
まあ、その人から見えてる風景みたいな感じはしますよね。ね、冒頭部分でね言われてますけど、家に帰らないおっさんはもう何年も家に帰らないんだって、これちょっと若干混乱しましたよね。家に帰らないおっさん、がの目から見てっていうところは少しあるかもしれないですね、まあ、そしてあの表紙にもねその人が描かれているっていうところはあるかもしれませんね、はい、そういうお話でございますね。で皆さんに読んでいただいてるんですけど、感想を、まあ、聞いてみますか。美咲さんからいきますか。
はい、面白かったです、
うん、
この面白さがどこから来るんだろう
って
思いながら読みました。
はい、
まず絵かわいいと思います。なんていうかかわいいなって、
かわいいと言っていいのかどうか。
そう、さっきのそうなんですけど、面白く読みましたっていうのも面白いっていう、なんていうか楽しいのか面白いのかっていう、漫画って何かしらその心を動かしたりとか、それに対するこう快楽みたいなのがあると思うんです、でそれはこの鉄工所にも花が咲くってすごく、あの なんか心が動くっていうのが、うん、それをその楽しい漫画読んで楽しいっていう言い方なのか面白いっていう言い方なのかしていいのか分かんないですけど、うん、心が動く、うん、はい、エンターテインメント性のある物語だなと思いました、
はい、
とろける鉄工所の方はあの私読んでさっきね、あの方法っぽいなんていうか、現場っぽいみたいな話がちょっとあったと思うんですけど、確かに熱っ熱っみたいな、うん、わーっこう鉄工所大変みたいな方が印象に残りやすかったんですね。それに比べるとその人のドラマチックさとか、あのそれぞれの人が持ってるものっていうのが、うん、鉄工所のお仕事っていう場と一緒にうまく書かれていて、余計あの入りやすかった気はしました。
うん、
はい、そして書かれ方がみんなそれぞれ何かしら癖があるけれども、うん、悪く書ききらない感じに、
うん、
その寄り添う感じにこの作者さんのあったかみを感じます、うん、それがもしかしたらその結構、うん、職場的にも大変って言える職場だと思うんですよ、いろいろ、はい、辛いだけじゃなくてみんなやりがいを持ってやってたりはするけれども、
うん、
あの実際大変だなって思うようなところたくさん感じますし、でもあので生きてる方々の中にも大変だなって思うことがあるんですが、そういう寄り添う優しさ的なもの、鉄工所の中の火を花に変えちゃうような目線の優しさ的なものが最終的に読んでて面白いなっていう前向きな気持ちで終われた、こうエンドに読語を持っていけたところなのかなって思いました。
なるほど、
はい
はい、ありがとうございます、うん、俺行こうかな、
はい、
野村ねひろさんの作品って僕あんまり読んでないんですよね、
うん、
ちょっとあの浮き輪でありますね、
うん
うん、割と最近かな、その辺とかを読んでるぐらいで実はあんまり読んでなくて、あのこのとろける鉄工所もね有名な作品ですけど、うん、僕は読んでなかったので、とても新鮮に読みました。でテーマ的にはやっぱ渋いし、あのここに出てくる主人公というか視点人物もまあ中年じゃないですか、うん、でやっぱねこういうのであの漫画描けるっていうのはすごいなっていうふうに思う。でやっぱこの人たちがそれぞれいろんな人生を抱えてる、この主人公なんか特にね、うん、物語の中で語られていきますけれども、そういったところをいろいろとなんかこうしみじみと感じるところのある漫画だなっていうところはありますよね。だちょっとなんかこうなんつったんだ、重たいテーマも中に含まれている、うん、でここに出てくる人たちって中年だったりあるいは高齢者だったり、うん、でそれこそ何でしたっけ、この工場長か元工場長とかってもう認知症になってしまってるとかね、うん、そういう話が出てきたり、それからあと留学生とかもいるんだっけ、
うん、はいはいはい、
いたぐだっちゃう
ナイスガイね憎めない
でもいい子なんですよね。
そうですね、まあ、そういったところ、のなんかこうキャラクターのちょっとだからマージナルな、うん、あの登場人物たちとかもとても魅力的ですよね、うん、でここの中で描かれていくのもだからみんなあの楽しく仕事でしてますっていうだけじゃ必ずしもないじゃないですか、
う
ん、クビになるみたいな話も出てくるとかね、
しょっちゅう怒鳴り合ってるしね、
ね、うん、そういう、まあ、でもそういう現場だよねっていうところはありますよね、はい、あのなのでとてもあのこういう漫画があるなっていう、あるっていうのはすごくいいなって思いました。で興味深いなって思ったのはこのなんだっけ、家に帰らないおっさん、はい、名前なんかあったような気がする、しげおくんとかなんかその名前でしたっけ、うん、でその彼があの途中で若い女の子が入ってきますよね、
はいはいはいはい、
でその女の子の、お尻に焦点を当てるカットが何とか入ってくんだよね、うん、でもねそこそんな膨らませられないんだよな、
うん
じゃないですか、
うん、なんかムラムラしたりするみたいなところあります
けど、うん、で何のためにこれをこうカット入れてんだろうなっていうのはちょっと不思議な感じはしたけど
なんかこうあれなんですよね、そのすごくこう彼はそのずっとここにいるということなんですね、鉄工所でずっといるということなんで、主ですで、実はこの彼の世界というのは鉄工所でこう閉じちゃってて、
はい、
であのシーンっていうのはまさにその久しぶりにやってきたその自分の世界を壊す異物なんです、
ね、なるほどね、なるほどね、
でその外への欲望が出ちゃうんですね、
キャバクラ行ってみたいとか、キャバクラ出てきますね、
でなのでだから非常にだからその欲望でもあるんですけども、その今そのまさに彼のそれ閉じて彼なりにその、うん、まあ、ある種の安らかさを感じ
てる、ある種安定してる状態、
その、まあ、揺るがされてる状況
ということ
なんですからね、
なるほど、そういうことか、
そうかそうか。いやだからこういうところの描き方って面白いですよね、うん、もっと説明的にやることもできると思うけど、うん、そうせずにこういうふうに描くっていうところ、うん、それはすごく興味深いなって思いました。はい、とりあえずそんな感じで林さんに行きますか。
もう私はじめすごい偏見持ってて、
偏見を
どんな偏見を。鉄工所にも花が咲くが先にあって、
はい、
売れなくて、
はい、
マイルドにしたとろけるが
ヒットしたんだ
な、そうそう、だから良かったねみたいな勝手に思ったんですけど、逆なんかなみたいなって聞いて、でも逆に渋いって思いました。
うん、
だからそのそういわゆるこう食べやすい、
うん、
鉄工所の話だけじゃなくてちゃんとなかったことにしてないっていうか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
とはいえやっぱしんどいとこもあるし、
うん、
辛いとこもあるし、
うんうん、
なここでしか生きられない何かみたいな感情もとかも描いてて、かっけえ、あの作家の野村さんかっけえって思います、かっけえちびって思いますでもどっち好きって言われたら、すいません私すごいナンパな女なのでとろける方が好きかな。
なるほどね、
とろけるはね、なんか柱っていうんですかね、柱に、
うん、
担当編集でコメントみたいについてる、
お嬢様、
一巻そうでしたね、
そうお嬢様の、
うん、
これがね面白すぎるんですよ。
あ、そうなんですか。
決して分かり合えない人種、まあ創作だとは思うんですけど、うん、
はい、
あの反創作だと思うんですけど、もうなんか分かり合えなさがすごくて、なんかねとってもね、
すべての生命は鉄を必要としているとか
書いてある。担当の人が
最初の一巻がその柱についてるのがすごくもう明らかに意図的に、
そうそう、
あの鉄工所の話と柱に、うん、あの
私電源聴取で生まれましたの、うん、
全然こういう世界が理解できませんし、はい、人のコメントが入る、
なんかずっと並走して入ってて、
そうそうそうそう、
相対化させるみたい
な、そうそうそう、
はい、
なんかお家のお庭でお父様とゴルフをしましたみたいな、
うん、あ、そう大変になって
る、そうそう、はい、本編ではあの
男たちが暑苦しい世界が、はい、
鉄工所にいると火花飛んできて暑いみたいな、
そうい
う話
が書いてある。
でもそこで ある種鉄工所の中をすごく描いたっていう感じがあったけれども、うん、それでも人に焦点を当てて鉄工所にも花が咲くっていうのをどうしても描きたかったんだっていう、
うん、
あのお気持ちをすごく良かったなと、
ね、
うん、思います、
うん、後書きでもね、そこ言われ、こういうエピソードがあったみたいな、
うん、
言われてますよね、
うん、まあ、あとさっき美咲さんの言ったあの漫画を読む面白さの一つだと思うんですけど、うん、なんかめっちゃ工場のおばさんで怒鳴り散らすじゃないですか、
そうですね、
なんかこれ漫画あるあるだと思うんですけど、なんか見たことないけど見たことあるみたいなってないですか、それ結構面白いって感じちゃうんですけど、こういう怒り方するおばちゃんいそうみたいなんで、もう十分私面白かった
なるほどなるほど、
でもそのおばちゃんが実はみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
そこもなんかいいな、
そうですね、
かわいいって思いました、
うん、はい、そういう一面のある人のことをあの花だと思ってるんだっていうのって私はすごくそのこの作品に通じ根底の中にある優しさみたいなものを感じますね、
うん、
優しさって言っていいのかな、うん、柔らかさみたいなのを感じましたね、
うん
うん、なんかこうね、その本当に最初の一番最初のページがその、ね、あの家に帰らないおさん何年も家に帰らないっていうところから始まって、うん、一番最後のページがこれなんですよね、うん、工場の朝は無音で家に帰らないおさんはこのひとときが好き、これ多分本当に初めてこのおっさんがポジティブ、自分の生活とかこの場の状況についてポジティブなことを感じてる瞬間なんですね、うん、ずっと彼は、まあ、あの自分はここにしかいれないからここでやってるだけであると一緒に言うんですけども、実はおっさんおっさんなりにこの場所を愛してる
という、うんうん、
最後の最後で一言だけ肯定して終わる、で今日も今日に身を委ねるというところなんですね、まあ、なのでなんかそういうこう根底のところではやっぱりこの世界を肯定しているというところがあると思うんですね、そういうところがすごくなんかその作品としての底になっていて、なんかどれだけひどいことが、行われていたとしてもなんかそのちゃんとそこがしっかりそこの部分で肯定されている部分があるので、うん、なんかそれで安心して読めるというところがあったりしますね、う
んうん、なんか冒頭のこのなんていうのプロローグ的なすごい短いところの最後にも同じものがね、うん、入れられてて、うん、 そうですね、それが一番最後でもう一回繰り返され
てる、
でそこのところにね、一番最初のところではあの ジョージワンダって書いてありますけど、はい、いかにもそういうね、工場で働いてる人が飲みそうなコーヒーみたいなのとかね、出てんの強いよね、コーヒー、タバコ。
結構糖分ある系のやつです
よ、ね、体言わすぞ。
言わすぞ
って。俺、実家がさ、親戚が大工やってて、中高、大学ぐらいまでよく手伝ってましたけど、うん、やっぱそんな感じはすごくあったし、うんうんうん、だからこの朝の静かな、そのなんかこう、工場みたいなの、なんかね、いい感じっていうのすげえ
興味深い。うるさいっすか、
うるさいから
怒鳴ってるわ、怒った怒号と
金属音、うるさいから声でかくなるってい
う
のは
あ、それもそうですよね。そうかもしれない。はい、多田さんどうですか、読んでみて。
あ、面白かったです、うん、でなあ、これはまあ僕の特殊な癖もあると思うんですけど、あの、何ですか、溶接してたりとか、はいはい、なんていうんですかね、吹き付けやってたりとか、うん、あの、何ですか、シリコンでコーキングとかして伸びるのが好きっていう、はい、のもあるんですよね。
なるほどね、
うん、あれでまあそれぞれもう田舎の、 あのなんてトタンの何ですかね、でできた建物の中で何ですかね、工場その溶接したり汗だくになってるその肉体労働の人たちなんですけど、何ですかね、それぞれのこだわりがすごくあって、いや今日の溶接はめっちゃよくできてるぞ、アーク溶接バチバチいってんぜっていう、なんかこう魂を燃やしてる感じ、うんうん、あとこうちょいちょい出てくる、まあ、なんか主役の一人だと思うんですけど、おばちゃん、うん、もうみんなこのガンスプレーで綺麗に塗れるのに、うん、あくまでローラーにこだわるっていう、うん、おばちゃんが出てきて、この人がブチ切れ始めるともう大変なんですけど、うん、
もう絵もね、ガーツがすごいですね、切れてるとするガーツ、
これはもうおばちゃんのこう切れ表現すごいです
ね、そうそう、
本
当に怖いんだろうなって思いますよ、ね、
危機迫る表情ですよね、
ちょっとやばいぐらいの描写になって、うん、でね、ちょっとあのおっとりしたっていうか、あの丁寧な感じの人が止めに入ると、うん、まあ少し聞いてもらえるみたいなところがあるんですけど、うん、なんていうか、 その、まあ、やっぱりね、多分この人もご自身で結構やってたんだろうなと思ったんですけど、うん、だいぶね仕事されてたっていうのも分かりますけど、そのディティールの、
うん、
圧倒的なディティールの正しさもありますけど、うん、なんていうんですかね、うん、そこにかけてる、まあ、ある意味ではすごい狭い世界の人間の中で生きちゃってる人間だと思うんですけど、その中から最初におばちゃん静かにそのおっさんがタバコ吸ったりパン食ったりしてるのと同じように、おばちゃんも公園でパン食って朝飯を適当ささっと済ませてるんですけど、うん、その時ブランコに乗りながら食事してて、上見ると、
うん、
あそこ錆びてんなみたいなそこは気になる感じっ
ていうか職業病ね、
そうそうそう、プロフェッショナルがゆえのっていう視点がすごくリアルだし、やっぱり、まあ、おばあちゃんは最終的に、ね、あのプロフェッショナルなんだけどこだわり強くて、人と圧力をすごく生むんで、うん、最終的に非常に柔和のおじちゃんっていうのが来たんですよね、うん、
柔和で仕事もできる、
仕事もできる
スプレー使えちゃう
問題だよ、そうそう、新しいテクノロジーも使えるしっていうんで、おばちゃんはね残念ながらクビになってしまうんですけど、うん、でもその中でちょっと別のところにメンテナンスにね、その若手っていうか柔和な、なんていうか同僚が行ったりすると、おばあちゃんのハケっていうかローラーで塗ったハイメルシルバーは、
ハイメルシルバー、そうそうそう、ね、
と塗膜が浮いて上にねこう独特の筋があって長持ちするんだみたいな、めっちゃかっこええなみたいな感じの、やっぱすごいこう解消度の高いこの視点が読んでて、なんつうかね、やっぱ この世界にいる人の実在感がものすごいみたいな感じが、なんか楽しく読ませてしまう作品だなと思いました。だから多分、まあ、あの実際そういうの現場を見たことある人も、なんかバイトでやってある人とかも見てみると、おなんかマキタのインパクトドライバー使ってるなとかここはスポット溶接でやってんなみたいな、なんかそういう楽しみ方もまたできる、うん、結構ツーな感じ、うん、そしてさらにその向こうに人生それぞれ結構ヘビーな、
うん、
あの生い立ちみたいなのも描かれるんですけども、なんていうんですかね、そこにこのすごい狭い世界なんですけど、うん、この細かい描写がリアリティを与えてくれるっていう感じが、やっぱこの作品の要素なのかなっていう感じで、すごく楽しく読みましたっていう感じですかね、
うん、はい、僕の中で、はい、ありがとうございます、うん、はい、中井さんはあの、はい、そもそもなんでこの作品にこんなに惹かれたんですか。
あ、理由、
鉄工所で働いてたわけじゃない
ですか。いや、そういうわけではないんですよね。なんか あのツイッターの人でその言っていいのかな、ツイッターの人でぼやかしながらじゃ話をしますけど、はい、ツイッターの人でおそらく施工管理の仕事をしてたフォロワーがいて、で施工管理とかになると大卒が行くわけですよね。大卒が行って、で、まあ、職員さんたちを統括するというような、うん、でまあ、自分はだから文献の大卒として初めてその現場仕事みたいなものを目にすると、うんうん、若造としていくんだけど、で、まあ、そこで見てきた世界の話のことをちょっとしてる人が今は違う仕事をしてらっしゃるんですけど、うん、でまあ、よくツイッターなんかでもね、そのいわゆるその現場仕事の大変さとか、うんうんうん、また現場仕事の残酷さとかいろいろ話題になったりするたびに、その彼がですね、自分が見てきたことなんかをこう書いてて、それが前から気になったんですけど、その彼がいろいろこうその現場仕事に関する漫画もいろいろあるんだけども、やっぱり一番そのまさにその現場仕事の人たち その、人間的なその部分ですね、
うん、
そのさっきのなんで女の人が入った時のあの空気感みたいなことであるとか、うんうん、も含めてだから一番解像度が高いのはこれであったという紹介をしていて、でへーと思って確かに読んでみたらめちゃくちゃ面白かった
という感じ
ですね。なんか確かにそのあれなんですよね、先ほどもそのね、あのディティールの話がありましたけど、うん、実はここで言われてることっていうのはものすごくある種なんていうか置かれた場所で咲きなさい的な、うん、なんかその他のその行き場がないからこそここに来ちゃった人たち、うん、例えば引きこもりであるとか、うんうん、例えば高校中退生とか、
う
ん、
そうで
したね、で他に選択肢がなくてここに来ちゃった人たち で、
うん、
でまさにその置かれた場所で咲きなさいなんかをイメージさせるようなタイトルがついてるんですけど、置かれた場所で咲きなさいってあれ割と残酷な言葉だっていうかね、残酷な慣用句 でだからすごくありふれた慣用句なんですけど、それを取り扱いがすごく難しい慣用句でもあるし、それ多分、うん、漫画とかのテーマにするときもそうだと思うんですね、うんうん、なんか置かれた場所で咲きなさいというテーマを作品とか物語に落とし込むときってものすごく多分慎重にやらないとすごく残酷なことになっちゃうので、うんうん、その時になんかそのなんていうのかな、そのいわゆるその例えば彼らの中にはそのいわゆる置かれた場所で咲こうとしている彼らですね、置かれた場所で咲いている彼らのその機微とかですね、うんうん、どういう葛藤があったりとか、どういう焦りがあったりとか、でどういうプライドがあってとか、でただやっぱりすごくなんていうのかな、その単にプライドが報われるだけでもないわけですよね、
うんうんうん、
で自分はみんな欠けてはいけない歯車だと思ってやってるんだけど、案外みんなやっぱりあのおばちゃんさえいなくなっても割と仕事が回っちゃうという、
だいぶ新人辞めさせてますからね、
そうです
ね、実害出てますから、
ね、確かにね、
だから案外そのなんていうのかな、そのプライドの全肯定もしてないんですよね、
うん、
でここでいろいろプライド持って働いてる人いて、みんなそれぞれプライドあるんだけど、実際はみんな欠けてもいい歯車なんだよなということもありつつ、うん、でもあのここしか行き場がない人たちがここでやる意味を見つけながら頑張ってるしというようなところですね。なんかすごくそういう意味でなんか置かれた場所で咲きなさいっていうメッセージをあの伝えるときにすごくあのなんていうのかな、こんなに説得力のある形で伝える作品ってのは珍しいなと思って、もともとだから置かれた場所で咲きなさいっていうメッセージ自体は僕あんまり好きじゃないメッセージなんで、
うんうん、
それをこういうなんていうか非常に説得力を持って、まあ、実際でも確かに人生って特にここで描かれてるような人生の後半戦ってもう選択肢も少なくなってきますから、
そうですね、
でそうするとね、自分に与えられた環境っていうのにどうやって身を委ねていくかということがテーマになってきますしね、うん、それぞれの人生の中で、まあ、そういう時にまさに人生の後半戦の一つの指標としていいなと思って、
なるほどな、なんかで後半戦に限らずこのほら途中から入ってくる若い女の子とかも、うん、あのなんか引きこもりになっちゃってみたいな、
ね、
うん、
言ってましたね、
でそこのところを、まあ、変えるために、知り合いのこの鉄工所で働くみたいな、なんか手作業かなんか好きだったみたいな話でしたっけ、でその中でなんか少しずつあのそこで働くことに喜びもどうやら感じてるようだし、うんうん、あとちょっと象徴的なエピソードがあって、すれ違う同年代の女性かなんかがいてね、 あの人いつも綺麗にしてるみたいな、うん、でもなんかこう仕事帰りは私と同じようにくたびれてるみたいな、うん、なんかそういったところでね、なんかこう自分、うん、なんかこう他者と比べた時に自分を卑下してしまうような感じみたいなのを少しずつ変えていくみたいなところも描かれていて、それは素晴らしいなっていう思いますね。
なんかそういう意味で現状をどうやって肯定していくかみたいなことがテーマの一つになってる気がしますね。
重雄も元引きこもりですよ
ね。
ずっとエキサイトバイクやって
た。ファミコンの初期の。
初期のって。と考えると、俺たちよりだいぶ上だな、みたいな。
わかんないよ。必要にエキサイトバイクをやってる
やばい。それもあるかも。それだいぶやばいやつですね。
なんだろう。でも私、どっちかって言ったら、その置かれた場所で咲きなさいって、うん、その、咲きなさいの言葉の方に引っ張られちゃって、うんうん、なんて言うんでしょうね、 咲かなければならない、輝かなければならないみたいな、輝きってこそみたいな感じを受けちゃうんですけど、鉄工所のにも花が咲くの方の人たちって別に咲こうと思ってないと思うんですよ。さっきのその、新しくやってきた女の子の話はそのこれから咲こうっていう話だと思うんですけど、他の人とかって別にここで一花咲かせようとか思ってない気がして、そういう意味ではなんていうか、みんながなんか世界に一つだけの花ですよねみたいな、そういうこの置かれた場所で球根が綺麗に咲きましたっていうよりは、なんかなんだろう、よく何人だとれるか分かんないけど、川っぽいというか湖っぽいっていうか居場所っぽいっていうか、いずれ流動していくんだけれども、たまたま今ここに来てその場があることの大切さみたいな方、なんかなんだろう、一時ここになんだろう、ちょっとよどみっていうか、なんていうか水が溜まってる場所に来たことの良さみたいなものをちょっと感じましたね、
まあ、ある意味ね、その元工場長に関してはその場所すら今はなくなってるわけですからね、まあ、奥さんはいらっしゃる、
まあ、でもその、ね、それも来てるわけじゃないですか、そこに来てあの、見て、
そうそうそう、
あの帰っていくっていう、その
また来てますよっていう困ったおじさんがね、しげよって言って、またこれがって言って、まあ、でも実はねそこでお兄さんっていう大問題が、結構描かれるっていうね、
なんかそういう意味でも本当に確かになんかみんなここにいるんですけど、なんか安住してる人はいないんですよね、みんな何かを抱えて、
まあそうですね、
ここに複雑な思いを持ちながらここに、でもここでいて朝に好きな時間があってというね、
そうですね、
その辺の複雑さがいいですね、
だし、なんかこうだからみんなそこにいて幸せってわけでは本当になくって、そこ去らなければいけない人がいるっていうクールな視点があるのは僕はすごくいいと思う、
おばさんがバサッと、
それは確かにとろけるの方では書けないってことだよね、
あ、なるほど、
あ、そう
なんですね、やっぱそこは多分、まあ、疑似家族的な話の持ってきただと思うんですよ ね、そんなべちゃべちゃ仲良くしてないですけど、なんかやっぱりいるいなくなるみたいな、ね、そのよるめなさっていうんですかね、まあ、すごくありますよね、この鉄工所にも花が咲くの方が色濃く出てるし、そこがすごく作品のいいなんかエッジになってる、
確かにとろける鉄工所のこの溶接のあれですね、解消度の高さはこっちの
多分そう、佐田さんもこっちも好きだと思います
よ、あ、そうです、見てみよう、
でもなこれは本当ヒヤリハット全集みたいな感じ
ですね、あ、なるほどね、やべえ、
そうですね、本当は手袋つけてやってくださいみたいなこと
が、あ、当然でしょう、
なんだっけ、
穴開きますよみたいな
とか、うわすごい、これ全部国家資格いるやつじゃないですか、みんなすごいって言ったら、まあみんな免許ないけどやってるけどね
みたいな、ゲ
ファみたいな、なるほどね
あるだろうねみたいな、
そうそうそう、
なるほどなるほど、
ま
あ、でも確かにそういったあの作業の一つ一つに、あのなんていうかある種の喜びみたいなので、作業する人にとって、それはやっぱあるよなと思うな、俺もやっぱ昔大工の手伝いしてた時にさ、なんかこうドリルで木に穴を開けるみたいな、その後ボルトを入れるためのもの、それをだから穴のマークがついてて正確に入れられたら最高みたいなそういうのやって
しま
った
ぜ、
そうそうそうそうそうそうそう、やってやったぜみたいな感じとかねそういうのあるよねっていうね、
いやでも本当これ書いてあるけど、こういう人たちがスマホを作る機会を作ってくれて生活支えとんやでと思います、本当に、
まあこの人の場合は竹を粉砕するマシン、
そう、竹粉砕マシンですけど、
こと細かに断面図が書いてあるバキバキバキバキ、
あれこれなんかよくわかんないもの作ってるみたいな話もなかったでした、
戦車の蓋では
あるね、ハッ
チを作ってこれハッチじゃねえかな
モザイクかかって
る、そうそうそう、
え、実際そういうのあるのかどうかね、
あ、全然あるんじゃん、
あ、全然あるんだ、
でもやっぱ機密事項だからいろんなところに発注するんですね、
なるほどね、
めんどくせえでもね、そういうのがでもなんか、あ、
どうしてもね、そうこの間そうここ来るときにこう話人も話したんですけども、どうしてもこう我々みたいな仕事をしている人間っていうのはこう我々の業界用語で生活者コンプレックスっていうのがあって、そう汗水垂らして働いてる人たちの物語に対するコンプレックスがあるのでなかなかちょっとこう、
そのそうだからさっきこう今日選んでいただいたやつもなんかブルーカラー系コンプレックスですかみたいな感じで話してて、
ね、違う、あれは前半モラトリアムだから、
そうか、そうか、ね、
そう、なんか労働なんていうか、机についてしてる仕事と、 何かしらその体を動かすところに差を感じてるってことですか、
うん、体を動かす、例えば体を動かす仕事をしている人の言葉に重みを感じてしまう
という、うん、なんかその申し訳なさも感じてしまう、うん、
あるのかもしれない
。
赤いクラマコウメって結構ボンボンなんで
いらんでよ
ブルーカラーに憧れてらっしゃるのかな
って言ってることは結構わかるような気がするけど、俺自身、まあ、今翻訳っていうね、ちょっとなんか言ってみれば知的な仕事してるけど、もう超ブルーカラーな気持ちで俺やってるから実際ブルーカラーと変わんないからそこなんかこう連帯感みたいなのも感じるけどな。
知的肉体労働、例えばこういうバックグラウンドを持ってる人が発信する側に回る時代っていうのは非常に大事なこと
ですね。はいはいはいはい。
だから、まあ、それこそ漫画っていう媒体がなかった時なんかだとなかなかねこういう、立場にいる人たちが自分たちの現状を発信するっていうのは難しかったと思うんで、
でもこれはでも日本のいいところですよ。
あ、本当そう思う。だって海外の漫画でやっぱなかなか思い浮かばないよね、ジャンル ないとは言わないけどな、
自伝、うん、まあ、的、ね、
自伝的な漫画だったらあり得ると思う。
だからやっぱりいろんな仕事の人、例えばまあ、うん、看護師介護する人とか、
はいはいはい
はい、なんかいろんな仕事で何かにしてやっぱ漫画描く始める人がね、いるっていうのはやっぱ日本のなんだ
よ、ね、その裾野の
広さ、そうですね。
でしかも発表するところもプロもあるし、はい、同人誌もあり
う
る
し、もうツイッターでなんだったら流してもいいしっていう、
ね、は
い、
それは本当そうだよね。
漫画だったら描けるかもみたいなことを思わせてるっていうのはすごく強いと思います。
確かに確かに。実際は大変だけど、
ね、そうだと思います。それは多分小さい頃から漫画に触れてきたからこそ、うん、できる、いっぱい知らない間に自分の中に積み重ねがあるからできるかもっていう種があるんですけど、うん、もうちょっとしたら多分動画で発信だったら自分ができるかもみたいな方がもうすぐそこまで来てると思います、
ね。すでにだいぶ始まってるような気もするけどな、
何々系 YouTube とかで、ね、YouTuber みたいな方で、うん、やる方が増える
んじゃないかな。多田さん垂涎のこうくっつけるのだけ永遠に流してくれる
全然いそうだし、すでに
解説してくれ、各分野解説してくれ、
ね、今日これとこれをくっつけていきたいと思います、うん、
スポまずはスポット溶接です、ね、
そうそう、面白いですね。それ映しちゃダメなやつとか
まあでもこれシリコーンとかもさ、多分指でスーって、まあ、確かにこれが一番綺麗に塗れるんだけ ど、
なるほど、
本当はダメだよねみたいなさ、
ヒヤリハット状やってます、ヒヤリハット状はダメみたいな、
そうそう、でラッカーで拭いてさ、いやこの若い頃こうやってガッサガサになるよ俺やってたらみたいな、まあ現場でもそういうことだよねみたいな、実感を伴った面白さすっごいありますよね。
はい、そんなとこですかね。
はい、
はい、ということで、今回はゲストに来てくださった中井二郎さんのおすすめ作品ということで、はい、野村宗弘さんの鉄工所にも花が咲くという作品を取り上げました。はい、中井さん、ここまで3回にわたってお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
どうですか、こんなこういうのってなんか参加されたりよくしてるんですか、ポッドキャストとか YouTube とか。
YouTube の番組みたいなのは何回かあるん
です。あるんだ、
はい、ただこう、ね、作品を語るという仕事が実は初めてです。
あ、へえ、
はいはいはい、
向いてると思いますけど全然すごく
さらっとやられてらっしゃいましたよ ね、
ね、
いやいやいや、なんか非常にちょっとそういう意味でもなんかお勉強させていただいて、
ああ、
そう、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。またぜひ懲りずに来ていただけたらと思いますけれども、ね、はい、ありがとうございます。
褒められてよかったね。
なんで上からなん
だ。はい、で次回なんですけど、次回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。
次回はですね、はい、林のおすすめ作品で。発達障害な私たち、
うん、
町田かゆさん、
町田かゆさんって、
ね、はい、が書いてるエッセイかな、
うん、
ジャンルとしては。
なるほど。
そう、これ連載の頃からすごい好きで。
あ、そうなんですね。
でかつ我々結構その発達障害漫画読んでるじゃないですか。
あ、読んでる、今まで何度か、ね、
結構その中でも漫画家の中で発達障害っていう自覚のある方が自分はこうやってなんかうまく仕事ができるようにやってますとかをすごくそれぞれの視点で語ってらっしゃって、編集視点でも分かりみとなるほどの連続です。これは
なるほどなるほど、
ためになりますね。じゃあさっきも言ってた
やつ、面白くてためになる講談社だよ
はい、次回はその作品を取り上げます。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田と
美咲と
中井次郎でした。
また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。